長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
6月14日土曜日、長沢文庫エンカウンター暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢典子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。この番組では月に一度開催される暗闇の読書会の模様をお伝えしております。では最初に今月の本のご紹介です。
脳が脱皮する美術館、東京工芸大学教授福島修著。世界のビジネスエリートがアートの世界に関心を持っていることがしばらく前に話題となりました。先行き不透明な時代において論理的思考、サイエンスを乗り越える創造的開発、クリエイティブの観点から対話型アート鑑賞の可能性に注目が集まったためです。本書ではフランス・パリの国立近代美術館に収録された障害者アートの作品などを真ん中に置いた対話型アート鑑賞を試乗体験できます。そこで得られる脳が脱皮するような感動を体験ください。
そして今月の登場人物は、本を紹介してくれたミランダ、その場に募ったメンバーとしてベティ、ユウさん、メグメグ、そしてトーマスとノリちゃんです。ではノリちゃん、今回の配信の聞きどころを教えてください。
はい、ありがとうございます。今回はミランダがお話ししてくださったことについて、みんなでミランダに聞いちゃえっていう質問コーナーなんですけど、もう本当に本を介して人を深く知るっていうところの、この読書会の感じというのが出た回ではなかろうかなと、特にメグメグが言っていた、ミランダの人となりっていうのを掘り下げる、うまい質問してくれてたんですよね。
それはちょっと聞きたいところですね。
聞きたいところですよね。まあ、これ本当にそれぞれが皆さん、いろんなシチュエーションというところが、こう背景に持ってらっしゃる方だからこそ、こう、ポイントが全部違う。そのことっていうのが、ミランダ自身を深掘る、掘り下げる。で、特にそのことを受けてミランダが言ってるんですよ。今年は脱。これ脳が脱皮する美術館という本を紹介しているからとも関わってくるんですけど、今年一時の漢字が脱なんだよって。蛇年だし。脱皮だしっていうところのあたりをね、皆さんの質問からミランダが深掘られていくっていうところの部分を聞いていただけたら嬉しいなと思います。
はい、ちょっと毎回この第2週目はちょっと楽しみですよね。
ねえ、
ご本人の口からだとなかなか出てこないことがこの質問から出てくるというような話を聞けますので、ぜひ最後までお聞きいただきたいと思います。ではお聞きいただきましょう。どうぞ。
さやこさんからお願いしてもよろしいですか。ありがとうございます。
今お話を伺ってて、予祝フォトグラファーをされているので、結構ビジュアルの世界の感覚、感性がすごく強い方なのかなっていう、で今実際にちょっと思い浮かべていたのが、同じビジュアルを見せて、ここにあなたたちが好きなセリフを入れてみてって言ったら、それぞれ多分違うセリフを書く、
そうですね、
違う関係性だったり、自分声の持ち主だったりとか、なんかそれぞれの世界観を描けるような、なんかそういうビジュアルと、なんていうのかな、言語とか、その人その人その人の人生観とかを、なんかこう全てをマッチングさせた、なんか面白さみたいな、そんな感じが書かれてるんですか。
書かれてるんですよ。聖子さんすごいと思って、本当にこの福島先生が対話型っていう ところで行っている手法の一つをまさに今、本当にセリフを言ってみようみたいな感じのところがあって、今その障害の方たちの絵を見て、その本当にあなただったら、どんな風に、そうそうこっちもね、でそれこそその時にどんな風に言ってるかなって、セリフどうっていうところを問うみたいな、まあこういう絵とかを見て、
そうですね、
言ってるのはもう企画の方に回っちゃってるんですね。
そうですね、入っちゃってましたね。
なんかある意味アートセラピーなのかなって思うんですよね。タロットカードでもそうなんですけど、ゼロ番の愚者の絵を見て、後ろにいるあの動物は、心配してるの、それとも応援してるのとか、でどういうふうに見える、何はどう見えるのっていう、なんかその人の意識をこう引き出していくような、なんかそういう感じかなと思いました。質問になってなかったですね。
いやいや大丈夫です、感想でもありがとうございました。大丈夫よ、もう大丈夫ね、
想像力が豊かだなと思っていましたですね。本当にあの福島先生自身もやりたいのはまさにそこなんですよね。感じたことをそれぞれみんなが話す場を作り、その話すだけじゃなくて話している内容を聞き、またこう、どんどんどんどん深めていくっていうことの時に、でもそこの真ん中にいるのはアートがあって、でその後もあの美術館ってじゃあ一緒に喋るかって言ったら多分喋んないまま帰るんだと思うんですよ。だからわざわざそれを、まあ、コミュニケーションやるツールの一つとしても、アートっていうものを、まあ、活用してる人ってなかなか今まではいらっしゃらなかったと思うので、だから本当にぜひ、また言う
ことに。コーディネーターをしてるってことは、
そうですね、そうですそうです。もともとこの対話型アート思考っていうその方は、アメリカの方にはもうあったので、それをご自身が知って、で自分自身がその障害者アートを広げたいっていう気持ちもベースに持ち、その時にそのアート作品がゴッホとか、モネとかピカソじゃなくて、障害者の皆さんが描いた絵にすることによって、やっぱこうね、皆さんも口コミがあったりとか、実際見に来てくれた人がいたりとかってなるじゃないですか。そういうその機会を作る、ことの一つとしても、そうイベント的にもやってらしたし、そうなんです。
そうなんですよ。だからモマだっけ？
アメリカの
美術館でやってたんだって。そう。でニューヨークの美術館で、やっぱりその近代美術館で、なかなかやっぱりあの一定のあの美術愛好家しか足を運んでくれないっていうのがやっぱり課題だったんだって。でそこでその対話型っていうところでやったらば、すごくこうたくさんの人が、来るようになってっていうのが、多分この福島先生の
そこの取り入れ方だと思うんですよね。
なんか敷居を低くしたかった。美術っていうとみんなこう、ほら例えば難しそう、
そうですね、なんかちょっとこう、ちくが語れないと見ちゃいけないって思ったりする可能性もあると思うんですけどね。アメリカってあのなんだっけ、企業の中で敷地面積に対して1個必ずアートを置くっていう法律があるんですよ。確かね、敷地面積に対してがちょっと嘘ついたかもだけど、企業の中で必ずこのぐらいの広さを持ってたらこのぐらいのアート展示数を置かなければいけないっていうのが法律で決められてるんですよ。だから特にニューヨークとかはそのアートをやる人たちが食っていけるの。
なるほど。
でも日本はそのルールすらないじゃないですか。ってなると、要は本当に好きな人が好きな人の作品を買う、もしくは名前のある、作者のものを価値として買うっていうことになっちゃう。
投資みたいなね。
そう。だから経済のありようもそもそも違うんですよ。アメリカのそのあり方と日本の法律上で決められてないわけだから。だからサントリーさんが美術館作ったりとかはあるかもしれないけど、もっともっとこう小さな企業だとしても、ちょっとこう触れる場所を作るっていうのを結構福島先生も言ってた。だからそうなんですよ。だから日本はって言うとあれだけど、ちょっとそのアートに対する、敷居が高い低いもあるけど、そもそも点数がその世の中に触れられてない
とか。めぐめぐそれ聞いて今どんな感じした？
はい、もうね、やっ ぱり文化知的レベルっていうか、うん、そういうのが全然やっぱり遅れてるから日本が、うんうん、そんな違いがあるの初めて聞いたんだけど、
うん、
そうだな、ミランダがそこにこう興味を持ってたの、もちろんもともとねビジュアルにすごくこう興味があるっていうのもあるし、はい、うんうん、だけどそんなにこうミランダが言語化がすごい上手っていうのも、
うん、
他のパーティー出てもすごく上手じゃないですか、
うんうんうん、
なんかコメンテーターとかそういう仕事でもよかったんじゃないかなって思うんですけど、それをやらなかった理由は何ですかっていう、ちょっと離れちゃってる、
ね、あ、ちょっといいんじゃないこの
質問としてはね、うん、意図としては違うかもしれないんだけど、
いや、いいです、なんかその人を掘っていきたいんで、
うんうん、もちろんそのなんて言うんだろう、コメンテーターいいんじゃないのかなって思ったんだけど、
ありがとうございます、
なんかそのあたりのことはこの本を通してもそうだし、そうじゃなくても、
うん、ありがとうございます、うん、本当に職業広がる、どっちかって言ったら星そこに数日もそうだったり、その誕生日から見たら私口が勝利なんですよ、口が勝てるもの、だから食べ物も好きだし喋るのも好きだし歌うのも好きですっていう話なので、だから私多分写真はうち、私の順番でいくと私は嫁ぎ先の母が写真スタジオをしていたのでフォトグラファーになりましたという順番なんで、うんうん、どん兵衛の天ぷらみたいなタイプなんですよ後のせサクサクみたいなね、そうよく言われる、分かるような分からんようなってよく言われるんだけど、本人はなるつもりがなかったけど天ぷらになりたかったようだけど、あれ天ぷら、そばの天ぷらだったんだみたいな感じあ、土台は違ったのねみたいな話になるので、ちょっと話それましたけど、だから何言いたかったんだっけあ、そう写真、そうだから私は写真学校に行って写真がしたかったんですっていう順番ではないっていうのが一個です、うん、でも多分うちの旦那が曰く、最初になんかスマホでパッて写真撮ったのをペッて見せた時に、あ、この人構図は分かる人だと思ったなんて、なんか多分何かその画角に対してのバランスみたいなものはどこかが最初からついていて、それ多分無意識で持ってるんでしょうね。で人が好きだし、私本当に人に恵まれて育ってきたの で、あと多分その言語の選び方っていうのは多分なんですけど、その予習とここもちょっとつながるんですけど、そのスタジオの時に年間うち5000人ぐらい就活生を撮ってたんですよ、うん、で就活生ってぶっちゃけその写真って全然喜ばしい写真じゃないんですよそうじゃないですか、もうマジでそうテンションもだだ下がりで、着たくないスーツ着て、したくないメイクして、やりたくもない髪型をして、3×4 センチ のずっと残したくもない写真を撮りに来るんだよ一時的なものを取りに来る人たちに対して、うんうん、でもそれが未来につながるんだよっていう、その何だろう、意図テンションを伝えるのに結構いろいろ言語を考えたんですよ、押し付けたんじゃ絶対伝わらない、だから彼らが分かりやすい日常の言語にするとか、要は何かと比べた時にこの大切さってこうなんだよっていう時にやっぱり、はい、言葉の数を増やしたんじゃないかなって、ちょっと私もそこはちょっと振り返った時にあったのでかなと思います。あと人と人が交通整理できてない会話してる時の交通整理するのも好きなんですよ。せいせいせいみたいな。あとね、多分ね、こういうと言いたいと思うって言ったら、そうなのみたいになるから、それはちょっと楽しくなって。それもあると思います。
ゆうさんいかが？
すごい楽しくって話を聞いてて、まあ本の方もそうだけど、キャラクターがめちゃくちゃいいななんて、
そうでしょう。これは本当にね、この本も素敵なんだけれども、はい、この本を選んだミランダにちょっと本当にフォーカスが当たるというとすごく嬉しいので、まさにゆうさんのお目が高いポイントは。
ね、なんかちょっとさっき、はい、コンテストに出るっていうようなのをちらっと、はい、そんなんでもいいですか？それは今度は自分が見られるっていうスタンスですよね。それはお仕事とは別に関係なく、
ありがとうございます、ご質問。コンテスト、よくビューティー、タイトルっていうか、そうそう、ビューティージャパンなので、水着着そうじゃないですか。全然水着着ないんですよ。で何を競い合うかっていうと、うんうん、最終的にはスピーチなんですよ、はいはいはい、自分の志使命に対してスピーチをする、それが先行、最終選考に残るの で、なんで私ここ選んだかっていうと、私今年で50歳になります、うんうん、予祝写真、その予祝フォトグラファーっていう名前も今年作りましたってなると、うん、私予祝元年が今年なんです、
うん
うんうん、ということはこの予祝っていう言葉と写真が掛け算されることによって、うん、生み出す、さっき01っておっしゃったじゃないですか、うんうんうん、 このゼロイチを発表する場所にはもう素晴らしいタイミングでもらえたと思って、うんうんうん、で出ようと思って出ることにした。
どこでしたっけ、いっぱい今あるでしょ。
ありますね、あの、もともとは東京都の、東京都じゃないのかな、でもあの東京を元起点として全国一応21箇所あるとは言ってます。8年ぐらい前からあの、うん、続けられているもので、で今回あの私は東京で出ることにして、はい、この前4月の13日にあの要はエントリーしている皆さんと顔合わせがあったんですけど、30人東京だけでも、はい、で 最終的には11月が、まあ、日本大会ってなるので、その時には各地から集まって、まあ、もちろんドレスを着たりとか表現はあるんですけど、最終的には、スピーチの内容 で、まあ、その人のこう叶えたい未来であったり、その叶った後、社会やその社会にどう貢献できるのかとか、どんな風なあの成果をね、たくさんの人にあの伝えられるのかっていうことが、まあ、見られている場なので、なるほど、一番の棚卸しの場所だな、まあ、今年ヘビ年でもあるので、私今年 の一文字って毎年一文字書くんですけど、まさに脱だったんです、はい、だからもう本当につながったんですよ。こうパタパタパタパタってつながるってこういうことなんだと思って、やっぱりそうやって参加する人たちって皆さん前向きだし、エネルギーもあるし、何か叶えたいとか何か伝えたいと思ってきている人たちだから、まあ、そういうところに行くっていうだけでも、なんか自分のこうねポテンシャルも上がるでしょうと、はい、ナオミ行けと思って後ろから足をこうダーッと自分でほらーって決めたんでございまして、ありがとうございます。
ありがとうございます。
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 エンカウンター
、はい、というわけでお聞きいただきました、ありがとうございました。なかなか深い話になりましたね今回も
ね。え、やっぱり本当あの皆さんの質問が人を深く深く掘っていくっていうところをちょっと感じていただけたんじゃないかな、お聞きいただいている方もって感じですね、
う
ん、
そうですね。
ね、逆に本当にこう今耳を傾けてくださっているあなたはどんな質問をするんだろうっていうのはね、
確かに
ちょっとこう
気になるところですね。
私としては気になるところだな。
お便りフォームから送ってきてほしいですね。そしたらミランダさんに投げつけて、ね、回答してもらいましょうよ
確かにそうですね、そんな感じのところもぜひぜひ参加型というところで皆さんに楽しんでいただけたら嬉しいですよね、
そうですね、
はい
はい。じゃあ今週も楽しかったですが、来週はあの毎月第3週はキネシ読書をやってますので、はい、そちらも楽しみお待ちいただければと思います。では締めの挨拶をお願いします。
はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。あなたはこの本から何を感じましたか。長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方にご紹介している本を1冊プレゼントさせていただきます。偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週。バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. Bye bye.
Listen to our podcast and let your life bloom.